こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。朝のひらめき、夜のひらめき、24時間瞑想的な生活は、浅見宝庫による自己啓発スピリチュアル実用書です。単に瞑想のやり方を説明する本ではなく、一日の流れそのものを朝、昼、夕方、夜に分け、それぞれの時間帯で心を整え、直感や発想を受け取りやすくする暮らし方を提案しています。著者が一貫して扱うのは、気分の安定とひらめきの両立です。忙しさの中でも意識の向け方を少し変えることで、仕事や人間関係、日常の選択に対する感覚が変わるという考え方が基盤になっています。瞑想を特別な儀式としてではなく、生活習慣の延長として捉えている点にこの本の特徴があります。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に1日を朝、昼、夕、夜に分けて心の状態を整える設計。また余分割の考え方は、心の状態を大きく改善するよりも細かな揺れを減らすのに向いています。劇的な変化を目指すのではなく、小さな整えを積み重ねるためです。そのため、忙しい人でも取り入れやすく、日常生活の中で自分の感覚を観察する訓練にもなります。朝と夜だけでなく、昼と夕方にも意識を向けることで、一日の中で自分がどこで乱れやすいかが見えてきます。この可視化は、仕事や対人関係に左右されすぎない土台作りにつながります。本書の価値は、瞑想を非日常の技法にせず、24時間の生活設計に組み込んだ点にあります。次に、朝の床拭きや掃除を通じて気を動かす実践法、さらに朝の実践は感情の波を整える導入としても機能します。起床直後は前日の疲れや不安が残っていることが多く、いきなり思考で整理しようとするとかえって混乱しやすいものです。そこでまず肺を動かし、空間を整え、呼吸と動作を一致させることで心の回路を滑らかにしていきます。こうした順序は仕事や家事の前に自分の状態を確認する習慣としても有効です。本書の朝のパートは、気分を上げる技術というより、一日の土台を作るための正序法として読むと理解しやすくなります。さらに、昼の優先順位とエネルギー管理で消耗を減らす考え方、また本書の昼の考え方は、働き方を見直すきっかけにもなります。時間を固定して働くことだけが合理的ではなく、自分のエネルギーが高い時間に合わせて動く感覚が重視されます。これは必ずしも一般的な効率論ではありませんが、感情や発想の質を大事にする人には実用的です。昼は結果を出す時間であると同時に、午後以降の状態を左右する分岐点でもあります。だからこそ、過密な予定よりも自分にとって自然なリズムを守ることが重要だと本書は示しています。そして、夕方に不安やモヤモヤを手放し、空間まで整える発想、さらに夕方の手放しは、夜の静けさへ移るための橋渡しでもあります。気分が乱れたまま夜に入ると、眠る前の思考が重くなり、翌朝にも影響が残ります。そこで夕方の時点で一度リセットを行うことが一日の終わりを軽くする鍵になります。本書の夕方の実践は問題解決そのものよりも問題に飲み込まれないための距離の取り方を教えています。感情の整理と空間の整理を結びつけているため、読者は抽象的な心構えではなく、具体的な行動として取り組みやすいのが特徴です。最後に、夜の静けさでひらめきと至福感を受け取る内省の時間、本書の夜の章は自己観察の方法としても意味があります。一日の終わりに自分の反応を振り返ると、何に疲れ、何反応しやすいやすかが見えてきます。その観察を重ねることで、感情に振り回される頻度が減っていきます。夜は一日の評価をする場ではなく、次に向けた静かな再調整の場として使われています。瞑想的な生活の完成形として夜が置かれているのは、そこで初めて自分の内面と外界の情報が整理され、ひらめきが形になりやすくなるからです。結論として、この本は瞑想に興味はあるが、長時間の実践や抽象的な理論には馴染みにくい人に向いています。特に、日常の中で気分の波や思考の散らばりを感じやすい人、仕事や家事の合間に短く実践できる方法を求めている人には相性が良い内容です。朝昼夕夜という時間帯別の構成が明確なため、読者は自分の生活のどこを整えるべきかを把握しやすく、習慣化の入り口もつかみやすいでしょう。実用面では、掃除優先順位の整理、手放し、内省といった行動を瞑想と結びつけることで、心だけでなく生活空間や一日の流れまで見直せます。類書と比べた時の特徴は、瞑想を非日常の精神修養としてではなく、24時間の暮らし方として提示している点です。スピリチュアルな要素はありますが、具体的な生活行動に落とし込まれているため、観念論に終わりにくいのが強みです。日常を少しずつ整えながら、ひらめきと安定を両立させたい読者にとって有用なガイドになります。ご支援いただける場合は、浅見宝庫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。